ところが彼らがベツレヘムにいるうちに、マリアは月が満ちて初めての子を産み、布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らの泊まる場所がなかったからである。ルカによる福音書のイエス様の誕生にまつわる物語を読みますと、とにかく天使が何度も何度も登場します。これでもかこれでもかというほどに不思議なことが起こり、天使が現れ、その場面に賛美が響き渡ります。ところが巫女の誕生という一番天使が現れてほしい場面に彼らは登場しません。ただ聖書は淡々と語ります。マリアは月が満ちて初めての子を産み、布にくるんで貝羽桶に寝かせたと。またルカによる福音書の2章10節以下を見ますと、天使が羊飼いたちにこう語っています。恐れるな、私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主メシアである。あなた方は布にくるまって貝羽桶の中に寝ている血のみ子を見つけるであろう。これがあなた方への印である。救い主である印は何であったかと言いますと、それは何か目を見張るような輝かしい出来事が起こったというわけではなかった。むしろ何ら特別なことは起こっていないのです。不潔な場所で悲惨な仕方で生まれた赤ん坊が、こともあろうに家畜の餌入れである貝羽桶の中に寝かされている。それが印なのだというのです。これはこの救い主が完全にこの暗い場面に溶け込んでいるということの表れでしょう。ここにクリスマスのメッセージが込められています。救い主はこの世界とは別の特別な存在なのではなくて、この世界のただ中にやってこられました。そしてその世界とは、貧しい夫婦が家畜小屋で子供を産まなければならないような悲惨な世界です。身重の妻を抱えた小さな家族に誰も思いやりを示すことができない。泊まる場所がない。それほどまでに人々の心が荒んでいる世界です。そしてそれはまた、全く罪のないお方が不当な裁判によって十字架にかけられてしまうような世界であります。今も世界のどこかで同じようなことが起こっています。また、多かれ少なかれ、私たちはそのような世界を身近なところで経験していると思います。なぜこんなことが起こるのか、と叫ばざるを得ない。そういう経験を私たちは何度もするのです。しかし、救い主はそのような世界のただ中にお生まれになりました。そのことを聖書は私たちにはっきりと告げています。これは言い換えるならば、神はこの世界を諦めておられない、見捨ててはおられないということの印でしょう。これがクリスマスのメッセージです。このメッセージは私たちにとって大きな意味を持っていると思います。なぜならば、私たちはしばしばこの世界を放り出してしまいたくなるからです。この不条理極まりない現実から逃げ出してしまいたくなるのです。そして、事実多くの人々が様々な仕方でそこから逃避しようと試みています。ある人は日常の重荷をしばし忘れさせてくれる快楽に走ります。それがどれほど不道徳なことであっても、危険なことであっても構わない。たとえそれが自分を傷つけることであっても、他人を傷つけ、苦しめることであっても構わない。苦しい現実からしばし逃れさせてくれればそれでいいと考える。これが多くの人たちの現実ではないでしょうか。また、しばしば逃避の道として求められるのが宗教的な陶酔や熱狂です。日常の世界とは別の世界を宗教に求めるのです。そこで人々はカルトに走ります。それがいかに危険なことであっても構わない。要は、 現実の生活から逃れられればそれでいいのです。この世界でのさまざまな困難な人間関係から逃れて、浮世離れした者同士の心温まる交流があればそれでいいと考える。これは決して他人事ではありません。もしかするとこれは私たちの教会生活においても同じことが言えるのかもしれない。もちろん教会は逃れ場です。神様は私たちの酒どころであります。聖書も神は私たちの酒どころ、私たちの砦、苦難の時必ずそこにいまして助けてくださると何度も何度も語っています。神様が私たちの逃れ場である、酒どころである、このことがどれほどの慰めであるか、それを否定するわけではありません。けれども、私たちはこの世から離れたところで浮世離れした生活をするのではないのです。神様に力をいただいて、また暗闇の世界へと出ていくのであります。今、さまざまな不安がこの世界を覆っています。私たちの労苦と戦いはこれからも続くことでしょう。私たちは人生の道のりにおいてなお多くの涙を流さなければならない。けれども、もう私たちは別世界に逃れていく必要はありません。また、刹那的な現実逃避を求める必要もない。なぜならば、この現実のただ中に、神の一人をイエス・キリストが来てくださったからです。その子は確かに理不尽なこの世界の中で翻弄され、疲れ果てている男と女の傍らに寝かされています。マリアは月が満ちて初めての子を産み、布にくるんで貝羽桶に寝かせた。メリークリスマス。